それではですね、今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、創世記の37章の1節から11節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。ヤコブは父の起流の地、すなわちカナンの地に住んだ。ヤコブの子孫は次の通りである。ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ子供で、父の妻たちビルハとジルバとの子らと共にいたが、ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちは父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかった。ある時、ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼らはますます彼を憎んだ。ヨセフは彼らに言った。どうぞ私が見た夢を聞いてください。私たちが畑の中で束を結わえていた時、私の束が沖で立つと、あなた方の束が周りに来て私の束を拝みました。すると兄弟たちは彼に向かって、あなたは本当に私たちの王になるのか、あなたは実際私たちを治めるのかと言って、彼の夢とその言葉のゆえにますます彼を憎んだ。ヨセフはまた一つの夢を見て、それを兄弟たちに語って言った。私はまた夢を見ました。人、月と11の星とが私を拝みました。彼はこれを父と兄弟たちに語ったので、父は彼を咎めて言った。あなたが見たその夢はどういうのか、本当に私とあなた方の母と兄弟たちとが行って地に伏し、あなたを拝むのか。兄弟たちは彼を妬んだ。しかし父はこの言葉を心に留めた。アメン。今日はですね、このところから回復力パート2ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。前回ですね、回復力ということで御言葉を分かち合ったんですけれど、今日も引き続いて回復力ということについてメッセージをしていきたいと思っております。今日もですね、先週に引き続いてヨセフの生涯を通してメッセージをお語りしたいと思っています。先週も少しお話ししたんですけれど、ヨセフの生涯はですね、良いこと悪いこと、また良い知らせ悪い知らせということの繰り返しでしたよね。先週その話をしたと思います。覚えておられるでしょうか。まさにですね、ヨセフの人生は紆余曲折、波乱万丈ですよ。言葉では言い表せないような、そんな人生を彼は送りました。でもそれはヨセフだけではなくて、実は私たちもそのような人生を送っているんですよという話をしました。もちろんヨセフの生涯の背後には神様のご計画があります。でもヨセフ自身の未熟さによって招いた災い、また悪いことがあったのも事実なんですよね。今日はそのことも含めて話をしていきたいと思っているんですけれど、今お読みした創世記の37章の3節を見ますと、このように語られています。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは他のどの子よりも彼を愛して、彼のために長袖の着物を作ったと語られています。ここで語られている長袖の着物というのは、他の訳では袖のついた長い上着とか、また多くの色のついた上着などと訳されているんです。いずれにしてもこの行為はですね、現在で言うならばヨセフにはオーダーメイドのスーツを与えて、そして他の兄弟にはすぐ近くの、しかも激安の割引の、そんな服を着せるような行為なんですよ。片やアルマーニのスーツを着、片や島ですかね、島村の服を着ているような、なんかそういうごめんなさい、あんまりよく分からないですよ私。そういうぐらいの 違いがあるんです。それくらいこの服をお父さんからもらうということはそういうことなんですよ。でも兄弟たちにとってこの服が気に入らなかったその理由はただ単にその服がアルマーニだからとかいい服だからとかいい素材だからとか自分たちは下島島村の服を着ているからとかそういうことではなくて当時ですね服というのはその人の身分を表すものなんですよ。ですから父親がすなわちヤコブがヨセフに長袖の服本当に色が綺麗なさまざまな色の入った服を着せてやる与えたということは目に見える形で公然とヨセフを愛しているんですよって。彼は私にとっては特別な子供なんですよ。まさにエコひいきをしているそういうことが明らかになったということなんです。今までは兄弟たちはですねなんとなく分かっていました。お父さんはヨセフのことが好きなんだな、お父さんはヨセフのことを愛しているんだろうな、ヨセフを特別に見ているんだろうな、そのように感じていました。でもヤコブがヨセフに服を与えた行為によってなんとなくそうなんだろうなということが確信に変わったんですよ。間違いなく父親はヨセフを特別に愛しているんだな、すなわちヨセフにとってはその服は父親から愛されているという象徴の服でした。でも兄弟たちがその服を見るときにそれはまさに自分たちは父親から愛されていないということの象徴になってしまったんですよ。これは非常に大事なことであります。そんな中でヨセフは一つの夢を見ました。本来ならば彼はその夢を黙っておくべきだったのかもしれない。でも彼は兄弟たちを集めて夢の話をしました。普通に考えたらですね彼は空気が読めない人ですよ。よく言ったならば正直な人であり素直な人でした。思ったこと起こった出来事を黙っていることができないそういう人ですよ。そういう人いますよね。ヨセフはまさにそういう人でした。兄弟たちがヨセフを憎んだ理由の中にもちろんお父さんから特別に愛されているということもあったんですけれど、でもヨセフは兄弟たちがしでかした悪いことをお父さんに告げ口をしていました。聖書を見るとですねヨセフは彼らの悪い噂を父に告げたというふうに語られています。本来ならば兄弟たちが悪いことまた悪い噂を聞いたならば黙っているかもしくは本人たちに直接話をするべきことなんですよ。それをお父さんに言うということは兄弟の中で確執が起こるんじゃないんですか。普通考えたらそうじゃないですかね。うちも兄弟多いですから何かしでかしてそれを親に言うということは兄弟の中のルール違反ですよ。それは絶対にしちゃいけない。でもヨセフはそれをする人でした。そのような背景の中でヨセフは夢を見たんです。その夢もですね自分たちが畑にいる時にヨセフの束が立って兄弟たちの束がそれに拝むというねそのような夢を見ましたと兄弟たちを集めて話をしたんです。もしヨセフが兄弟たちから嫌われているということに気づいていたならばこういう話はしなかったと思いますよ。それはもう輪をかけて感情を逆なでするような行為だからです。でも彼はこのような状況の中にあっても兄弟たちの気持ちを理解することができていませんでした。ひょっとしたらヨセフには 悪意があったのかもしれないという人がいるかもしれない。彼は自分が父親から愛されているという優越感によってそのような行為に至ったのかもしれないと思われる方がいるかもしれないんですけれど、でもヨセフの生涯を見ても分かるように、彼がどのような状況に陥ったとしても神様の恵みはいつも彼と共にありました。それは誰が見ても明らかなほどに神様は特別にヨセフを愛しておられました。それが奴隷に売られた家であっても、閉じ込められた獄の中にあっても、どの場所にあってもヨセフは特別に神様に愛されている人なんだということが誰の目から見ても分かるような人でした。もしヨセフが悪意を持って兄弟たちの悪いことをお父さんに告げ口し、また悪意を持って自分が見た夢を語るような人だったら、神様はそのような人を祝福されるということはないと思います。心の中にもし悪意があって、こんなこと言ってやろう、あんなこと言ってやろう、こんな夢見たら兄弟嫌な思いするだろうなということを分かりながらやっているというならば、神様はそのような人を用いることはされないと私は思います。じゃあなぜ彼はそのような行為に走ってしまったのか。それは彼が素直である、正直であるとともに、人の心がわからない、理解できない、状況が読めない、そのような人だったと思います。だからこそ彼には時間が必要だったんですよ。ヨセフの兄弟たちはこの夢を聞いてますます彼を憎みました。その上ヨセフはさらにもう一つの夢を見ました。それは兄弟だけじゃなくて、お父さんやお母さんまでもがヨセフにひれ伏すという夢を見ました。それもまた彼は兄弟たち親たちの前で語りました。全くみんながどう思っているかとか、何を考えているかとか、どんな思いでいるかとかということがわからない。ただ思ったことを言う、見たことを言う、感じたことを言う、そういう人いますよね。全く悪意はない、全く悪気もない、でも人の気分を悪くさせる人、そんな人出会ったことないですか。悪気ないんです、全くないんです、心純粋なんです、綺麗なんです、いや綺麗すぎるんです。だから反対に言うことやることすること全部腹が立つというような人出会ったことないですかね。そういう人もたまにいますよね。ヨセフはまさにそういう人でした。このことからも私たちは多くを学ぶ必要があると思います。正直に生きるということは良いことですよ。これは素晴らしいことです。性格が素直であるということは素晴らしいことです。そうじゃないですか。そのことは神様にも人にも喜ばれることです。でもイエス様は蛇のように賢く、鳩のように素直であれと語られましたよね。本来蛇というのは悪魔を象徴するものですよ。でもイエス様はあえてこのところで蛇のように賢くありなさいと言われました。言い換えるならば、この世の君と呼ばれる悪魔でさえも巧みな知恵を持って働いているというならば、まして神を信じる私たちがそれらに勝るほどの知恵を持たなければならないんですよとイエス様はこのところで語っておられるんですよ。あくまでさえも知恵を持って働いているならば、私たちはそれに勝る知恵を持たなければ戦いを挑むことはできない。イエス様はそのように語られました。 正直なだけでは、また素直だけではこの世を生きることはできないんです。何にも増して知恵が必要です。それも神様から賜る知恵が必要なんです。そして神様の知恵の最たるものは時を見分ける知恵ですよ。いつ何をどのようにするかという知恵が私たちには必要なんです。同じことを語るにしても語るべき時があります。同じことをするにしてもしてはいけない時があります。いい時もあります。私たちはあらゆる時を見分ける神の知恵を持たなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でももし自分は知恵が不足しているなと思うならば、また言葉において行動において失敗が多いと思うならば、私たちには慰めの御言葉があります。ヤコブの手紙の一章の五節を見るとこのように語られています。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせずに惜しみなく全ての人に与える神に願い求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。感謝します。神様は知恵のないものに願い求めるならば知恵を与えてくださるお方であることを心から感謝します。ですから私には知恵がないねん、知恵が足りひんねんって言うてる暇があるんやったら祈ってくださいよって。神様、私に知恵を与えてください。時を見分ける知恵を与えてください。神様からの天からの知恵によって私を満たしてくださいと祈るものであっていただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。でも神様からの知恵をいただくためには条件があります。それはヤコブの手紙の一章の6節から8節にあるように、ただ疑わないで信仰を持って願い求めなさい。疑う人は風の吹くままに揺れ動く海の波に似ている。そういう人は主から何かをいただけるもののように思うべきではない。そんな人間は双心のものであって、そのすべての行動に安定がないと語られています。神様に願い求めるときに疑わないで、そして信仰を持って祈る必要があります。そうでないと神様が準備しておられるあらゆる良いものを受け取ることができないんです。なぜなら信仰の薄い人、疑いのある人は全ての行動において安定がないと聖書は語っているんですよ。皆さんどうですか？不安定な人に何か大事なものを預けたり渡したり話したりすることができますか？私はできないです。不安定な人というのはですね、聖書の中に語られているように風が吹くままに揺れ動く海の波に似ているとね、いつもこうフラフラフラフラフラフラ、今日はこっち、明日はこっち、また今日はこんな感じで、明日はこんな感じでという人に大事なものを預けることできますか？渡すことできますか？できないんですよ。だから聖書は教えているんです。疑わないで信仰を持って祈らなければならないんですよって。本当に地位が欲しければ、本当に信仰が欲しければ、本当にその祈りを聞いてもらいたければ、疑わないで信じて祈り続けなければならないんです。それがたとえ1年かかろうと2年かかろうと5年かかろうと10年かかろうと、いや私たちの死が目の前になるその時まで私たちは信じて疑わないで祈り続けなければならないんですよ。それが神が求めておられる信仰だと聖書は教えているんですよね。私たちは素直さと正直さ、そして神様からの知恵に満ちたもので ありたいと心から願うものであります。私たちの信仰生活を図で表すとこういう感じですよね。こういう感じです。わかりますかね。信仰が強い時もあれば弱る時もありますよ。また強くなるしちょっと弱い時もあります。でもこうじゃない、この意味わかりますかね。こうですね、まっすぐの人見たらわかりますけど、こうはですね、上に上がっても下に上がってもその道はまっすぐなんですよ。言い換えるならば、信仰が強い時でも弱い時でも私たちは絶対にブレてはならない軸というものが必要なんです。その軸とはイエス・キリストを信じるならば救われるということ、そしてイエス様は良いお方であり私たちにとって最善を成してくださるお方であるという、この信仰の軸は絶対にぶらしてはならないんですよ。たとえ信仰が強い時であっても弱い時であっても私たちはその軸を決してぶらしてはならないんです。でも私たちは時々こう言ってしまうんですよ。こういう感じ、強い時はイエス様めちゃめちゃ神様やし、強くない時はイエス様ほんまにいるんかなとか、そういう風にしてブレていってしまう。強い時イエス様良いお方、悪い時はイエス様なんで、どうしてこんなこと、イエス様本当に。でもそうじゃない、この軸はぶらしてはいけないんですよ。強い時も弱い時もありますよ。ずっと信仰が右肩上がりのように上がっていったらいいけれど、そうでない時もありますよね。でも軸はぶらしてはいけない、そのように思います。最後になりますけれど、ヨセフは神様に選ばれた人でした。それは間違いのないことですよね。でも選ばれた人だからこそ、神様が選んだ人のようになるために練られる必要があるんです。辛いですよね。皆さん人事じゃないですよ。皆さんも神様に選ばれているんです。そして選ばれた人は神様が選んだ人のようになるように練られるんですよ。覚悟しておいてください。モーセが立派な指導者になるためには40年の年月が必要でした。アブラハムが信仰の父と呼ばれるためにはイサクを捧げる必要がありました。ヤコブがイスラエルと呼ばれるためには御使いと夜通し戦わなくてはならなかったんですよ。そしてヨセフが神の選びにふさわしい人になるためには試練に追いやられる必要があったんです。この続きはまた来週お話したいと思うんですけれど、今日もし試練の中にある人がいるならば、ぜひ聞いていただきたいと思います。私たちが試練に遭うとき、決してその試練を軽く扱ってはいけないと思います。その試練を通して何を学び、どのように練られ、そして金が火の中を何度も通ってこそ高価な金が生まれるように、火のような試練を通してどのようなものが生まれるのかを私たちは見なければならない、そのことを学ばなければならないんですよ。土はよく練られることによって良い陶器になりますね、器になります。練られることなくして形作られて火の中に入れられると割れてしまうんです。割れるんですよ。試練や訓練や悲しみやそういう困難を通ることがなかったら、私たちはほんの些細なことで割れてしまうんです。壊れてしまうんです。潰れてしまうんですよ。また金は何度も何度も熱い火の中に入れられることによって、 一切の不純物が取り除かれるんですよね。そして私たちも試練や困難という状況を通して不必要なものが取り除かれて洗練された人になるのではないかなと思います。何よりも神様に対する信仰が養われると思います。だから試練や苦しみを単なる偶然とか不平不満のはけ口にしてはいけないと思います。そのことによって神様が私たちを練り清めようとしているチャンスを失ってしまうかもしれないからですよ。苦しみの中にある時、試練の中にある時、私たちはついつい不平を言い、不満を言い、神様どうして、なんでと言いたくなるでしょう。でもそれをチャンスとして捉えるならば、神様が私たちを練り清めようとしている働きに賛同することができるんです。神様が作り上げようとしているその人格に、またその信仰に私たちは近づいていくことができるんですよ。でも私はいつも思います。どうせしんどい思いをするんだったら、何かを得て立ち上がるものであっていただきたいと思います。不平や不満を語り続けているならば、私たちは一体何を得ることができるんですか。その苦しみを通して、その困難を通して、その試練を通して、私たちは何を得ることができるんですか。私たちはその試練をチャンスとして捉えて、この時こそ回復力を働かせて成長する機会としなくてはいけないと思いますね。悪魔に機会を与えてはいけない。悪魔は不平不満や疑いのあるところに働きます。だから聖書は語っています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい。日曜学校では必ず学びますよね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい。ある日曜学校の先生がね、このようなメッセージしました。あなた方は目を覚まして祈っていなさい、そういうメッセージを日曜学校でしました。次の週に一人の女の子がその先生のところに行って、先生、悔い改めます、ごめんなさい、ボロボロボロボロ泣いているんです、どうしたんですかって言ったらですね、先生、今週目を覚まして祈ってることができなくて寝てしまいました、ごめんなさい、一週間ずっと目を覚まして寝ないで祈っていようと思ったんですけれど、でも寝てしまいました、眠たかったんです、7時には寝ました、ごめんなさい。子供は素直ですよ、素直です。目を覚まして祈っていなさいと言われたらですね、補足説明がなかったものですから、目を覚まして祈っていなければならないんだなとその子思って、眠たいのにですね、こんなに流れも起きてですね、でも寝てしまって、あ、悔いはダメだと思ったんでしょう。それぐらい子供は素直です。子供の心を失ってはいけない、いけないです。天国は幼子のようなものが行くところです。子供のようにいつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさいと言われれば、アーメン、そうしますと言えるものでなければならないと思います。もし私たちがいつも喜びなさいというその御言葉一つとっても、環境が良くなったらとか、状況が良くなったらとか、いや今は喜べるような状態じゃないんですよともし言うならば、私たちはいつも喜んでいることはできないでしょう。なぜならば、いつもいい環境ばかりではないからです。何よりも私たちの心は、私たちの心ほど信用できないものはない。皆さんそうじゃないですか。皆さん割と自分の心を信じられる人ですかね。 聖書ははっきりと語っています。詩編の40編の8節の中では、我が神よ、私は御心を行うことを喜びますとあります。私たちは何を喜ぶんでしょうか。いいことがあったから喜ぶんでしょうか。楽しいことがあったから喜ぶんでしょうか。嬉しいことがあったから喜ぶんでしょうか。もちろんそうでしょう。でも聖書が語っている、いつも喜んでいなさいということは、私たちが神様の御心を、神様の御旨を聖書の御言葉に従って生きることを喜びとしなさいよということなんですよ。自分の喜びの基準を変えなければならない、シフトしなければならないんですよ。環境や状況、まだ自分の気持ちに左右されるのではなくて、聖書の御言葉に土台を置いた神の御心を行うことを喜びとする、そのような信仰生活に変えられていかなければならないと思うんですよね。私たちはよく試練に遭うときに忍耐しなさいと言います。またそのように聞きますよね。苦しい時、悲しい時、辛い時、忍耐しなさい。でも聖書が教えている忍耐というのは、ただ単にひたすら我慢するという意味ではないんです。女の人が子供を宿すように、子供をそのお腹の中に、なんていうんですか、宿すように同じですね、宿すように、そのような状態を忍耐というふうに言っているんです。この中にもね、後ろにも若いけどベテランさんおりますよね。しんどいですよね。見たからにしんどいですよ。苦しいでしょう。なんていうんですか、つわりもね、座りもありますよ。なんかマーライオンじゃないですよ。座りもありますよ。しんどいです、苦しいです。でも聖書が語っている忍耐というのは、ただ単にそのしんどいことを耐え忍びなさいということではなくて、その向こうに自分の子供が生まれる喜びを見据えて今を耐えなさいという意味なんです。聖書が語っている忍耐は、必ず解決があるということを見据えて今を耐え忍ぶということなんですよ。だから私たちは絶望しないんです、失望しないんです。なぜならば、必ず解決を主が準備しておられることを信じることができるからです。それが信仰なんですよ。私たちは全てのことにおいて回復力を兼ね備えた信仰の人になっていただきたい、そのように願います。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名を心から感謝します。今日もあなたが私たちを導いてくださって、ヨセフの生涯を通して私たち自身が学ばなければならない多くのことを知ることができたことを心からありがとうございます。神様、私たちがあらゆる状況の中にあっても、あなたにあって練られて、そして不必要なものが取り除かれて、神様、あなたがしたいような私たちになることができる、その恵みが今も私たちに注がれていることを心からありがとうございます。主よ、どうか私たちがあらゆる患難を通して練り清められた、神様に喜ばれるその人格と信仰を持ち合わせていくものとならせてくださいますように、心からお願いいたします。主の御名をあがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。